やいやマスター、今日も来ましたよ。
今日も負けたよ。
ファイターズの話かな。常連客の地堕落斎さんもこんばんは、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
はい、ここのとこね、連チャンで TRPG のお話なんかもさせていただきましたけれども、ね、今日はちょっとお堅い話になってしまうと恐縮なんですけれども、でも割とコンテンツ産業的には今年すごくでかい話があって、一回この話をしておきたいなと思ったので、ちょっとそんな話を今日はしていきたいと思ってます。お二方は経済産業省がやってる IP360 っていうプロジェクトのことはご存知でしたか？
いいえ、
知らん。マスターは、は
い、1回500円のあれ、
違います、あれじゃないです。
ぐるぐる回る、
巨大な、ある意味では巨大ではありますけれども、あのアーケードゲームの話ではないです。はい。まあ話聞いてるとゲロ吐きたくなるという意味では一緒かもしれませんけど、はい。ですね、IP360 っていうのが何かと言いますと、今年経済産業省が始めた、IP を支援する大型補助金事業のことなんですね。はい。で、ここで定義している IP っていうのは、漫画、アニメ、ゲーム、実写、まあこれ映画とかもですよね。音楽、グッズということで、まあこういったコンテンツを対象にですね、様々な補助金のメニューを実は今用意していて、応援をしますよっていうことをやってるんですよ。で、この規模がね、なかなか半端じゃないんですね。例えばゲーム会社の例でいきますと、いくつかメニューがあるんですが、スタートアップ支援っていうところですと、上限で1000万円まで、かかった費用なの半分が出ますよっていうことなんですね。はい。で、開発費だけじゃなくて宣伝費まで含みで、かかった費用の半額を出すよっていうメニューがあるんですよ。で、まあこれがすごいんですけど、実績のあるゲーム会社用のメニューっていうのがあって、制作費が20億円以上であることなどが条件になってるんですけれども、これがですね、最大で15億円補助するよってことを、国がお金出すよって、ね、ゲーム作るのにっていうね、はい、そういうことなんですよ。で、特徴としてはシリーズものはダメよみたいな、例えばもうすでにシリーズ全体で売り上げが1000億円超えている作品の続きは補助対象外よみたいなことを言ってるんですよ。まあ、つまるところ新規で何かそういう大型ゲームを開発する会社を支援したいみたいなことを言ってるんです。あるいはすでにできているゲームを翻訳して海外に展開させていきたいみたいなメニューもありまして、ローカライズ支援っていうメニューなんですけど、これは上限4000万円で、既存の自分たちが作ったゲームを、まあ、例えば今日本語にしか対応してないんであれば、それを翻訳したりとか、海外で売り出すための文化に合わせた調整にかかる費用の半分が4000万上限で出るよみたいな、そういったメニューがあるんですよ。で、こういうメニューが、まあ、アニメだったり、あるいは音楽であったりとか、漫画だったりとか、様々なメニューが用意されてるっていう、まあ、かなり大型の補助金事業なんですよ。ちょうどこれが、今、募集をほぼ締め切ったぐらいの感じなのかな。なので、いよいよ動き出しますよっていうことなんですよ。どうですか？すごくないですか？っていうね。
すごい頭のいい話ですね。
非常に冷静なコメントありがとうございます。
はい、はい、なんかこう最近こうちょこちょこいろんな話を聞かせていただいてるんですけども、そういった話に関して、
はいはいはい、
大抵こういうことだと思うんですよね。それができれば苦労はしないっていう感じの、成功する部署にお金をかけようっていう、
はい
はい、
いや、
ね、それができれば苦労はしないっていうことをなぜ理解されないのかなっていうのが、できると思っているのかが私には分からないですね。
はい、はい、
で、はい、あともう一つ言いたいのは、 あの補助ありのそういったコンテンツって成功するんですかね。
はい、
っていうのがまあ、一応その今話聞いた話を聞いて、思った一番最初の感想ですね。
はい、いやご懸念はごもっともだと思います。その補助ありきで例えば大型のゲームを作成したとしてですよ、ね、仮に補助がなかったら赤字だったよみたいな作品だったら、それは作品として成功してるのかと言われるとそれはどうなんだっていうご懸念はごもっともだと思います。いつまでもこの補助金があるとも限らないしね、逆に本末転倒ですよね。そういった、コンテンツに補助金突っ込んで、でまあ言ってみれば税金ですからね、税金をそういうところに注ぎ込んで繰り返しそれがなかったら赤字になってたみたいな、まあそっから巣立って、おそらくね国が考えているのはそっから大型の IP が育っていって稼ぎ頭になってくれればまあ御の字じゃないのみたいな考え方は多分あると思うんですよ。というのはやっぱり今このコンテンツ産業っていうのがものすごいことになってるんですよね。で、まあ経済産業省のデータによると2023年現在で、コンテンツ産業の海外の売上高は約 5.8兆円なんです。でこれ同じような産業と比べると鉄鋼が 4.8 兆円で半導体は 5.5 兆円ということなので、鉄鋼や半導体を上回る売上高が今やある日本の、まあ言ってみれば本当に、看板産業に、まあ名実ともになりつつあるということなんですよ。で日本政府はこのコンテンツ産業を自動車産業と並ぶ基幹産業に位置づけまして、2033年までに海外の売上高を、今の大体3倍強20兆円にするという目標を掲げました。でこのコンテンツ産業を育てるための予算というのが、今年589億円ついていて去年の倍以上ついている。急にそのうち355億円がこの IP360 などに、充てられているよということなんですね。まあ、それだけ国の期待が大きいよっていうことなんですよ。どうですか萩和さん、こんな話が急に降って湧いて。
ですね、
はい、
今非常にムカついてるんですけど、
はい、
うちの会社ってちょっと仕事の話になるんですけど、
はい、
法律にのっとった仕事をしてるのね、
はい、
で法律で決められてこうこうこういうものはこうこうこういうことをしなければいけない、検査をしなければいけません、
はい、
というその検査を受け負うんですよ、うちの会社。
はいはい、
で法律変わったんですよ。
変わった。
で法律が変わって、うん、新しく機械を入れないとその法律にのっとった検査ができない。
お
でその機械を入れるのに、3000万から6000万かかるんですよ。
いやなかなかですよね。
でそれに対して、
うん、
当たり前ですけど補助金もなければ、
うん、
それから、他に、補助金を当てにして補助金に応募して、いやうちはこういう仕事をやっていてこれこれこういう機械を入れたいんですけどって言って、ことごとく落とされてます、
はい、
つまり自分たちで持ち出しで3000万から6000万の機械を買って、うん、それで法律にのっとった仕事をお国のためにやるために、
はい、
我々は身を削ってるわけです、
はい、
何ですかこれ。言っちゃなんですけど、
はい、
娯楽ですよ、
うん、
娯楽相手に 何十兆円とか何十億円っていう話をするんですか。我々たかだか何千万ですよ、
はい、
それに対して1円の補助もいただけない、うん、そのくせ、うん、法律は変わった、はい、この機械は入れないとお前たちはもうこれからこの仕事できなくなるぞ、うん、ってやられてるわけですよ僕ら。
まあそういうことです。
いや もちろんね、畑全然違いますから、うん、そこの別の 畑の、ね、話をするなって言われたらそれまでなんだけど、でも我々みたいな会社って別に我々だけじゃなくていっぱいあると思う。
そうですよね、うん、
こう時代の流れとかその世界の流れとかそういうものについていくために それこそそういった設備投資をしなければいけないっていう時に、でもお金がないで、お金に余裕のある大きな大企業しか生き残っていけない、うん、でそういう、じゃあその草の根の各地の、そういった小さな会社をじゃあ生き残らせるために国は何をしているかっていうと何もしてないんですよ、
はいはいは
い、縛るばっかり縛ってね、
うん、
で挙句の果てはインボイスだなんだかんだって言って、そのもうとにかく苦しめることばっかりやってるんですよ、うんうん
はい、
でその中でもなんとか耐えてね、うん、一生懸命やってて、はい、で全く畑が違うとはいえ、
うん、
正直海のものとも山のものともわからないというか、はっきり言って、はいはい、これ詐欺師儲かるだけですよ、
うん、
はっきり言います、詐欺師が儲かるだけです。で、国のこういう補助金って PDCA が回らないんですよ、
はいはいはい、
きちんとしたチェックをしないんです、
うん、
どれだけのお金をかけてその結果どういった成長を があったかっていう振り返りもしなければ、それに対するランニングチェンジもしないんです。だからね、本当に腹立ってる今、こんなことに金かけんなマジで、
はい、
と思いますよ、
はい、で、まあ、あの萩生さんがこういう、まあ、ジダラクサイさんの萩生さんがそういう感想をお持ちになる気持ちは、私はあの多分そうだろうなと思ってたんです。で、そういうふうに考えているのは何もジダラクサイさんや萩生さんだけじゃないんですね。実際にコンテンツの現場にいる人からもさまざまな懸念が示されているんですね。で、まあ、その一例として一つ取り上げるのが、コンテンツ産業官民協議会っていうのがあるんですね。こういったコンテンツ産業について、一緒に考えていこうねっていう、まあ言ってみれば、官と民が、いろいろと相談をするという会合がありまして、まあこの IP360 に関しては、正直あまりいい話は聞かない。皆さんやっぱり怒ってたり心配したり、お金の使うところ違うんじゃないのっていうことを、まあ皆さんおっしゃいます。はい。で、まあその一つ例として、報道で上がってたのが映画監督の是枝裕和さんが、おっしゃってた、ことなんですよね。で、これ何を言ってるかっていうと、まあこういったコンテンツ産業、今言ったような補助金を使って、強化をしていくっていうことを言ってる一方で、これも大きくニュースで取り上げられましたけど、文化庁が2月にですね、国立の博物館と美術館に対してもっと自分たちで稼ぎなさいよということを求めてるんですね。で、4年後の時点で展示費用に対する自己収入の割合が4割を下回っているなど、いくつかの社会的に求められている役割を十分に果たせていない場合は再編の対象にしますよということを、言った。で、これが随分当時議論を呼びました。そもそもそんな、お尻叩いて稼がせることを、なんでさせるのかと、まあ、要は、そこにあまりお金をかけたくないということなんじゃないのっていうことです。で、まあ、そういった文化施設に対して最近国が非常に冷たいわけなんですね。で、この協議会の中で是枝監督も非常に強い言葉で指摘したことがありまして、これは何かというと、映画の保存や復元、資料収集などをする国立映画アーカイブという機関があるんですね。まあ、この機関って、まあ、割と映画産業が、成熟している国だと大体どこにもあるんですけど、是枝監督の資料によると2024年時点で海外の同様の機関につく国の予算というのは、フランスのシネマテークフランセーズが約 38.1 億円、韓国の韓国映像資料会員が約 15.7 億円ついていると。一方で日本の国立映画アーカイブは約 7.3 億円、映画アーカイブに取材したところ25年の予算はさらに少なくなって 6.6 億円ということで、かなり減らされちゃってるっていうことなんですよね。で、是枝監督は、歴史を大切にしない国から優れた作品も作り手も生まれてこない、コンテンツ関連予算が増額される中で文化芸術関連の予算は据え置かれるか、むしろ減額されているというのはバランスが悪すぎる、
として標準的な予算の確保というものを訴えたということなんですね。はい。でまあ、こういった、まあ、これ是枝監督の例をちょっと今挙げさせていただきましたけど、私ちょっといろんなご縁があって、この協議会ちょっとこうなんとなくこう分かるところもあるんですけど、是枝監督だけじゃないんですよ。他のやっぱりコンテンツの現場一線級で活躍されてる方がお金の使い方おかしいんじゃないのっていうことを皆さん口々におっしゃってる。だから自堕落再生萩和さんの言ってることは何もなんていうそういう産業に関わってない人だけが言ってるわけじゃないんですね。現場でまさに第一線でこう活躍されてる方の中からもこのお金の使い方はどうなのっていう声が上がってるっていうことなんです。これを聞いて自堕落再生さんはどう思いますか？
そうですよね。だから分かりそうなところにお金を出すっていうのは企業の発想であって、
うん、
国にやってほしいことっていうのはそういうことじゃないんだよなっていうことなんですよね、
うんうんうん、はい、
新しい産業を生み出したいっていうことに対してお金をかけようっていうのは分からなくはないんですけども、これまででそれで成功した事業って果たしてあるんですかねっていうのが気になるところなんですよ。
いや、日本のクールジャパン戦略っていろいろやってるんですよ、政策として、はい、で、まあすみません、私の立場では非常に言いにくいんですが、それが成功したよねっていう例は、まああまりないと思います。
まあ、だって PDCA 回さないんだもん。
そうです。
まあそうですよね、はい。だからお金かけたから成果出してねぐらいの気持ちでやってるのかなっていうのと、まあ単純にどっかで抜かれてるんだろうなっていう。
はいはいはい。
ふうには思っちゃうわけなんですよね、
はいはい、でさ結果が出る頃にはさどうせ役人なんてさ移動でいなくなってさオラ知らねえってあっち向いて終わりだからさ、まあ、責任だって取らねえんだもんこいつら。
あそうですよね、
うん、
うちらもその結局その法改正でいろいろあった時に5年後ぐらいですね補助金出たのもうほとんどのお店がその処置に対するイエスノーの回答を出した後に補助金出すよっていうのが出てきてふざけんなよって思ったことはもうありますので、
もう潰れてる店はとっくに潰れてるよと、
そうそうそう、もうやらなかった店もやらなくっていう風にしちゃったし、それで、はいはいはい、不利になって潰れたお店とか無理にこうお金を入れてやったところも、うん、ありますので、はい、そういうところがこの結局ね何か返ってくるかっていうと結局規制規制規制規制というだけで、まあ、これはただの今から私の愚痴になってしまうんでここで収めておきますけども
はいはい、はい、
そういったことになりがちなので、はい、であれば採算を度外視するっていうような形、うん、例えばそのあれですけど文化に対する投資であるとか、
うん、
学業に対する投資っていう、
うん
う
ん
う
ん、
まだそっちの方が種まけませんかっていうのはずっと思ってるところなんですけどね、
はいはい、この協議会でもよく言われるんですよ、はい、今まで成功しているコンテンツ産業で逆に国の補助が入って成功した例はありますかっていうことなんですよ。
そう
なんですよ。ないんですよ海外で ね別に鬼滅の刃に補助金が入ったって話は聞かないでしょとかさ、スタジオジブリに大きく国の補助金がガバガバ入ったって聞かないでしょって、まあちょこっと入ってたりするんだけど、でもビビたる額ですよ今回の IP360 に比べればね。だからそんなところに金つけるんじゃなくて、だからよく言うんです、このコンテンツの現場にいる人たちがこういう協議会何喋るかっていうと、金なんかわざわざつけなくたって育つ人は育つと、ただ育つ人たちのその畑を耕すため の土壌は必要でしょうと。例えばだからさっき言った博物館なり美術館もそうだし、その、国立映画アーカイブもそうでしょう。そういうものに興味を持った人が過去の作品に簡単にアクセスできるような仕組みを作っていくことの方がよっぽど投資になるんじゃないのっていうことを言うんですよ。で例えばこの最後にこの記事の有識者の方も書いてますけど、鬼滅の刃や宮崎駿作品など世界的に成功したアニメは日本の古典芸能や新興文化といった伝統をふんだんに取り入れているので、実写映画だけでなくアニメも作り手の教養の分厚さを背景に多層的な魅力を備えた作品が世界で勝負できているんだよということを言ってるわけですよ。その上でヒット作を生み出す作り手を育てるには、人々が過去の名作や伝統文化に安価にアクセスできる体制が維持されなければならないと。 で売り上げを増やしづらい文化施設にこそ政府は手厚く支援すべきじゃないかってことを言ってるんですよね、うん、どうですか萩間さん、こういった、まあ、私がいくつか声をピックアップしたところもあるんですけれども、こういうコメントも実際コンテンツ産業にいる人からも出てるんですよ、
うん、あのね結局そのコンテンツをその発表する場と、それからそのユーザー側がそのコンテンツに、触れられる場所っていうのを確保する方が先だとは思う、
はいはい、
あのだからそれじゃなくても、やれ海賊版の問題だとかいろんな問題があってね、
ありましたね、
でそれでそのやれ何億円 の, その損失が出てるんだみたいな話があるけれども、うん、だったら海賊版を潰すっていう意味でも、あの要はほらテレビアニメだったら変な話ユーザーって無料で見られるわけじゃない、
はい、
うん、あのまあ時間さえちゃんと合わせればね、で録画したりすればね、だからそういった仕組みをテレビだけじゃなくって他にも広めていってさ、で何かその例えばペイパービューとかそういったそのプラットフォームとは何かその差別化をして、そういったところにはちゃんとそれなりの付加価値っていうのをつけてあげて住み分けをしてあげればよくって、ただ見るだけであればただで見れますよっていうような、それからいろいろな作品を見ることができますよっていう場を設けてあげた方が俺はいいような気がする。でそこにそのやれ制作費が20億円だ30億円だばっかりじゃなくってね、はい、それこそ低予算の作品でも良いものって絶対あるので、うん、だからそういったものも等しくその、発表してそのみんなの目に触れるっていうチャンスが与えられるっていう方が、うん、よっぽど作っている人たちのモチベーションにもなるし、
はい、
あとはそのコンテンツ産業官民協議会だかなんだか知らないが、
はい、
社長さんとかそういった成功者ばっかりでしょ話聞いてんの。そうじゃねえんだって。だから
ちょ、経営者はねあんまいない、うん、いないっす。まあ割とまあまあでも実際クリエイターとして功を挙げ名を成して結果として会社やってる人はいますよ、うん、いるけど、
だから、うん、いやこの人たちから間接的に話は聞けるかもしれないが、
はい、
実際に末端でそれこそ1枚いくらのね世界で絵を描いて苦しいながらもいい作品を作ろうと思って頑張ってる人たちの声っていうのが果たしてここに届くのかっていうのがね、
はいはい、
そういう人たちこそその、環境を改善してあげることがいい作品を作ることにもつながっていくと思うんだけど、
うん、
果たしてこのやれどこどこの社長バンナムの社長なんてさ、
はい、
こんなさねガチャ文明のトップみたいな人がさ何いいこと喋れんのこんなとこでって思っちゃうんだよね、はっきり言って、うん、だからなんかねまずはそのなんだろう作ってる人がその作りやすいっていう環境を作る、まあ、さっきもねそのインボイスって話もしたけどあんなのなんてさ苦しめてるだけでさ、だからそういうことを片っぽでやりながら片っぽではなんかお金が儲かりそうなコンテンツにはお金出しますよみたいなさ、ちゃんちゃらおかしいって本当にもうね根本から考え直した方がいいって、てかね余計なことしない方がいいって、
いや私もね言いづらいんだけどそう思ってますよはっきり言って、いや筋が悪いと思うんですね、お金の使い方としてはあまり筋が良くないと思ってるんですよ。ただその国が何考えてるかっていうのもちょっと分かるんですよ。やっぱりその日本にはメガカンパニーがないわけですよ、コンテンツに関する。それがね喉から手が出るほど欲しいんだ日本は。日本にはディズニーがないでしょ。そうで、まあディズニーだけじゃないですよ、映画会社だっていいですよ、うん、マーベルにしてもそうだし映画会社だってそうだしユニバーサルでも何でもいいですけど、そういう要はメガコンテンツカンパニーが日本にはないんですよ。でそれを日本は喉から手が出るほど欲しがってるわけです、うん、 それをね、多分こういう大きな会社に絞った補助金のメニューがあるっていうことは何かっていうと、まあ、結局投資額が増えれば増えるほどリスクを恐れてチャレンジできないっていう側面があるわけですよ、大きな会社に。でそこをなんとかチャレンジングなものを作ってほしいという意図があるんでしょうね、きっとね。だから大ヒットシリーズはダメよみたいな、わざわざ縛りを設けてるんでしょ。だから国がやろうとしてることはね、わかる、わかるけど、僕はやっぱり日本にコンテンツのメガカンパニーがないことはむしろ強みだと思うんですよ。その見てくださいよ、あのアメリカのこう全てがディズニーのこう意図に左右されて、もうあのポリコレに洗礼、ポリコレにこうすっかりかき乱されてしまったアメリカのあの一連の映画の惨状をご覧くださいっていうね、ああいう状況は少なくとも日本では起きないと思うんですよ。なぜなら日本には支配的なメガコンテンツカンパニーがまだないから。それは逆に日本の強みだと思うんですよ。だから中堅どころのいろんな会社がそれこそ切磋琢磨しながらいろんな個性を発揮して、それぞれにさまざまな良質なコンテンツを作っていく。それがアニメでもゲームでも漫画でも映画でもいいですよ。だそういう形こそ日本モデルとして私はやっていていいと思うんですよ。だからわざわざ大手に 手厚く補助なんかする必要なくて、むしろ私はちょっと萩生さんとも考え違うかもしれないけど、やっぱりアーカイブであったりとか、あるいはそういう今後そういう世界のクリエイターを目指す人たちに対してのこうやはり図書館的な機能を持つデジト、もう本当に巨大なデジタルアーカイブを整備するとか、やっぱそういう方向性にこそお金を使うべきなんじゃないのかなと一個人としては思います、私も。はい、だからやっぱり、うん、このお金の使い方は筋が良くないなと思う、うん、はい、どうでしょうかね。これを聞いている皆さんはどういうふうに思いますか。その実際にでもこの、まあ、蓋を開けてみないと分かんないところはあるけど、スタートアップ支援だったりとか、こういう補助金からね育っていって独り立ちしていって、こう一流のクリエイターになっていく人や会社っていうのも確かにあるのかもしれない、出てくるのかもしれない、うん、でもなんかもっと先にやることがあるよねっていうことですよ。それからさっき萩和さんが触れてたけど、無視できないのはやっぱり海賊版問題ですよね。だって最近のニュースでも日本の海賊版被害額は何ですか、2025年は 10.4 兆円ですよ、推定。もうとんでもない額ですよ。 10.4 兆円も不正な海賊版被害を受けてる日本のコンテンツはね、ここの対策にこそお金をかけた方がよっぽど日本のコンテンツ産業は育つんじゃねえのっていうね、気もしないでもないという、はい、まあ、そんなことも思うんですよね。はい、はい、いかがでしょうかね、ジダラクサイさん。
ああ、まあそうですね、金の使い方難しいところではあるんですけどね。
うん、
国には国のなんというかもうちょい長期的な視野を持ったお金の使い方してほしいなっていう、う
ん、はい、
いうことをお願いしたいな。頭いい人たち揃ってるんでしょう、お願いしますよっていうのが、
はい、
ね、別にね100年200年見るってわけじゃないんですけど、5年後10年後ぐらいは見越してこうお金使ってほしいのと、
うん、
仮にもこれ動き始めちゃったからもう多分やるとは思うんですけども、
はい、
ちゃんと圧力かけなさいよっていう。
そうですね、きちんとお尻叩かないとダメだよねっていうの
は、はい、だからお尻を叩くというかお前らが使ってる金は血税なんだから国の国民からその何からの金を勝手に、うん、勝手じゃないけど使ってるわけなんだから、
はい、
それだからあれ要するにそういうことなんですよね。だから多分閣下は分かってくれると思うんですけど、要するに圧力かけないと作品ってできないと思ってるんで、
それはそう、
私自身が、
うん、
はい、だからわーい15億円もらっちゃったどうしよっかじゃなくて15億円ももらってんだからちゃんとしたもの作らないと承知しねえぞっていう、
はい、
っていうね、罰則を作れっていうわけじゃないんだけどですけども、ちゃんとなんだろう、やった以上はそこの役人の方と関係者各所にどんなバッシングが飛んだとしてもそれを受け止めなきゃなんないはずなんですよ
はいはいはいはい、
うん、 お前は15億円を15億円かけて、だから半額ですから30億円の予算を使って例えば6億円しか回収できませんでしたと、
うん、
とかになった場合にはそれはもう石投げられてもしょうがないわけですよ。
いやだから国のね補助金を使って物を作るということの意味はそこですよね。だから それだけの覚悟は持ってくれよなっていうことですよ。
その覚悟を持ってやりな、その、うん、一から作るっていうのであればそうだし、スタートアップにするんだったら、うん、あの作ってみたい若者たちにいくらいくらまではっていうその、うん、もうちょっと少額の、
うん、
作ってみたい人たちに対して経験を積ませるっていう意味での、うん、あれで、その15億円なんて大プロジェクトなんだから、
はい、スタートアップの1000万円なんですよ、うん、上限が
1000万円か、
はいはいはい、
だからそういったこと、1000万円でも結構いい額ですけどね、うん、でそういったものでも結局その抜かれちゃうっちゃ抜かれちゃうあの額があるとは思うので、
はい、
あのね、もしくはそういったその施設なりなあの箱を作っても結局ダメか、いろいろ難しいですけどね、なんかいろいろと経験を積ませるためのものっていうのに対して投資をするのはいいかと思うんですけども、それだとしても結局君が使ってるのは、税金なんだからちゃんとやりなさいよって、でちゃんとあのどういったものに使ったのかやりなさいよって出しなさいよと、
うん、
当然
いや私はだからあの巨大デジタルアーカイブ化構想なんですよ、どっちかというと考えているのはね、そのアニメにしろ、ゲームにしろ、
それが一番
であのそうで、あのこれね何がいいかっていうと、もう海賊版をもう貢献力で殴り倒すパワーを秘めてると思うんですよ、ある意味では。そうだからその機能を今あまり国立国会図書館は果たせていないんですよね、まあ、出版物がメインっていうのもあるんですけれども、そうじゃなくてやっぱり例えばそういうアーカイブを蓄えて、例えばそういう一定のクリエイター志望の人たちなりにはある程度安くそういうのがあの提供できるみたいな、あの見ていいよとか遊んでいいよとかね、うん、まあ、そっちの方向性の方が、まあ、一方でね難しい問題あると思う、そのサブスクとかね、すでに既存のサービスでやってるものどうすんだっていうところはあるからあれなんですけど、まあ、そういうところであんまりすくい上げられないようなものとかも含めて何かこうアーカイブ化させておくような、まあ、そういうやり方は一つあるんじゃないのかなっていう、良くも悪くもやっぱりサブスクに入ってくるものっていうのは売れるものでしょうから、そうじゃなくてやっぱその資料的作品的価値のあるものをきちんと収蔵して公開できる仕組みをしつらえておくっていうのも一つ意味があるように思うし、まあ何もとにもかくにもあまりにもちょっと海賊版の被害額が大きすぎるので、ここに対して正直手をこまねいている状況をもうちょっとどうにかしてほしいっていうのが私の個人的な思いではあります。はい、
はい、そうですね、
うん、
まあ、私個人としてはもう単純に趣味の話もあるんですけども、あの、はい、ぜひともですね、あのこれはあの配布しろとか、あの誰でも閲覧できるようにしろっていうわけじゃないんですけども、あのファミコンとスーパーファミコンのアーカイブをですね今のうちにやっておかないとですね
本当にね、はい、もう本当にもうそれは、はい、あれですよね、もう喫緊の課題のような気がしますけれども、ね、
そう失われてしまう可能性があるので、でできるだけそういう
ゲームやってもパソコンゲームがそうなりつつあるんだから今や、
はい、だそういったものはちゃんと収蔵しておいて、うん、歴史としてだってもうあの残らないので デジタルのものって、
はいはいはいはい、
あの収蔵しないと、
うん、
あのね、書籍はねあの何百年とも置きますし、
はい、
いいんですけれども、
うん、
そうではないものたちなん で、
そうです、ね、
ゲームなんて別に感想を聞いて全てが伝わるわけではないので、
はいはいはい、
ネクデンなんかのそういったこともね、うん、実際には、のうん、まあ、国家のやることじゃないかもしれないんですけども、
はい、
うん、いや一応意義のあることなんじゃないかなと思うんで、
はい、
うん、そういったねやっぱりアーカイブ事業っていうもの、
うん、
でそれに対して学びたいっていう人たちに対してあのアクセスできるような体制っていうのを作るのが一番効果的な気がするんですけどね、
うん、いや
どうなんでしょう ね、
いや一番近道のような気がするのよ、そのだから過去の名作や伝統文化に安価にアクセスできる体制みたいなものがなんかすごく遠回りなようで、実は一番そういう作り手を生み育てる近道のような気が私もしてましてね、うん、でもう一つはやっぱり例えばじゃ美術館なり博物館の収益性って本当にあの大事ですかっていうことなんですよ。それを今国は求め始めているわけだ。あまりにも収益率が低いところはもう統廃合するよと。 もうそれ以上お金なんかかけてらんねえからってことをはっきり言っちゃってるわけですよ。稼ぐ力が求められてるんですよね。うん、萩間さんはこの文化庁が言っているそのもっと国立の博物館美術館に稼ぐ力をって言ってることについてはどう思いますか？所感として。
もう死ねばいいと思ってますよ。あの博物館とか美術館のその存在意義っていうものを全く理解してない、うん、あの知れ者の発言なので、
はい、
あとねその、国とかその公共団体でやるものにその収益性を持たせるっていうのはね、うん、あの本当にねアホのすることなので、
はい、
あの儲かるんだったら民間でやるんだって。儲
からないから国でやるんだ。
そうそう、うん、儲からないから国とか地方あの公共団体でやるんだって。
そうそ
う、うんね、だから儲から
ないけど意義があるからやってるわけだから、
ね、そうで、そこを無駄だとか言って切り捨てるっていうのが、うん、そもそも頭のおかしな連中のやってることであってね、うんうん、だからそれはねあのはっきりとノーと言わなくてはいけないと思うんですよ、
うんうん、
であとねその例えばそのさっきのアーカイブっていうところでちょっと俺としての意見を述べさせてほしいんだけど、
はい、
やるのであればあの国際的なアーカイブをやった方がいいと思う。
ほう、
あのもちろんその日本の国内のそのコンテンツっていうのをあのきちんと収蔵してあの保管していく。でそれがこう、誰の目にもこうできればイージーにこうアクセスできるっていう状態であることが望ましいんだけど、それはもちろん大事なことなんだけど、それだけじゃなくって世界中であのアホタレがいっぱいいて、どれだけその文化的な遺産がこの数十年で失われてるかっていうことを考えた時にね、
うん、
だからその世の中にはその頭のおかしい為政者がいっぱいいるわけじゃないですか、
はいはい、
まあ日本のみならずね、そのあっちにもこっちにも東にも西にもいるわけじゃないですか、
はい、
で俺らがこうやって話してる間にもミサイルぶっ飛ばしてるアホタレがいるわけですよ、
はい、
でその飛んでった先でそのミサイルが炸裂した先でどれだけ その文化が失われているんだっていうことを考えたらさ、
うん、
そういうものこそあの間に合ううちにそのきちんと収集をして収蔵をしておくっていうのは逆にねあのなんだろうその火種を抱えてる国にはなかなかできないことだと思う。いやもちろん日本も火種は抱えてるんだけど、
うん、
世界的に見るとまあある程度その安全な国と思われてる節があるじゃない日本って、
はい、
だからそういうところでその世界中のね例えばなんか東の方のさ、うん、なんかあの小さいところにあるその例えば伝承とかねそういうものも含めていろんなものをさ、うん、もう片っ端から集めて整理して保管しておくっていうことをなんかお金かけてやっといたら、
うん、
なんか何十年かの後にそれがものすごい価値を持ちそうな気するんだよね。
それはなんかありそうですよね、
うんうん、でそれをそのあの保管していたその日本という国のなんかその、うん、なんかその評判っていうかその扱いというかそういうものもなんか良くなりそうな気はするんだよね、うん、
あの国をないがしろにしたらやべえみたいなこうね
うんそうそうそうそう、うん、だからやるんだったら、うん、あの国内のみならずね、うん、その世界中のいろいろなコンテンツ、うん、文化、
うんうん、
それこそあの鼻歌の類からさその子供の手遊びからさ、うん、そういうものをねもうほんと片っ端から収蔵するようななんかその懐の広いめちゃめちゃスケールのでかいことをどうせやるんならやった方がいいと思うんですよ。すごいね、
令和のアレキサンドリア図書館ができるわけだ。
そうそうそうそうそうそう、それを狙ってるんですよ。
はいはいはいはい、
うん、で世界でもここにしかないっていうね、うん、
そうですよね。
どうせやるならオンリーワン目指しましょうよっていう話でさ、
はいはいはいはいね、
うん、
文化展を生み出すような施設をね、
う
ん、
そう、そうするとそれをありがたがってくれる人たちが必ず出てくるから、
うん、そうですよね、 でもそれをさ実現するためには結局アカデミズムも切り離せないじゃないですか。
もちろんもちろん、そうそう
そう、それをね価値のあるものと判断する人。ところがご覧くださいよ、うん、今日本のアカデミズムに対するこの国の仕打ちをご覧なさいよ。大学にかける予算はどうなってますかっていうね、研究室にかけるお金はどうなってますかって、もうお寒い話しか出てこないわけですよね。で同じことが言えるわけですよ。要は金を生み出す産業にはいっぱいお金を投資して、そういう技術者を育てるんだ、研究者を育てるんだってやってるけど、一方で本当にその瞬間価値がわからないようなものに対するこの国の冷たさよっていうね、その文化的なるものに対しても含めて、うん、ものすごく今地方の国立大学を中心に急激に痩せ細ってるじゃないですか。そこもねやっぱりすごくこう悲しくなる話という か、そういった今萩原さんの構想を下支えするのはやっぱり豊かなアカデミズムが、ね、やっぱなきゃダメだと思うんですよ、うん、そこにね私今でもよく覚えてるんですけど、大学の2校先輩に女の人でしたけど、女相撲を研究してた人がいるんですよ。
お
見せ物としての女相撲に魅了された女子ですよ、女子大生ですよがいて、私はこの道で食っていくんだっつって、もう全国のその見せ物小屋とか見せ物としての女相撲みたいなもの記録や文献を片っ端からこう収集し、もうあまり言うと狭い世界だからバレそうなんだけどっていう人がいて、今や立派な研究者ですよその道の。だけど30代までバイトしてたとか言ってたかな。間違いなくその世界の第一人者だと思うんですよ今は。でもものすごくお金で苦労して、奨学金も借りるものもいっぱいあったみたいで、うん、でもちろんねまともな就職先なんてありませんから、ずっと大学でそういう禄をはんでるわけですけど、ずっとお金には苦労してたなっていう印象もあるんですよ。でもそういうのって誰かがやって守ってアーカイブ化さ、それこそさせていかないとさ消えていくものじゃないですかそういうものに対するこの国の冷たさよっていうねだから本当の豊かさって何なんだろうねみたいなことをやっぱ考えちゃいますよね。
だからその、あまりねその先頭切って旗振って国がはいこっちですよっていうのはね、
うん、
やっぱね反発しか招かないと思うんだよね。
はいはいはい、そうです。
だから、うん、国がやるべきことっていうのはそうじゃなくって、うん、場所を開放することだと思う。う
ん、場をね、
うん、
きちんと。
そう、場を整備して場を作って、あとはここを自由に使ってくださいっていう、
うん、
でケツはこっちで持つんでっていう風なやり方でもしないと、うん、それこそ育つものも育たないし、
うん。
うん
ね、
だって変な話さ、分かんないよこれからさ、なんか国が怪しくなってきたらさ、
うん、
なんかその国の意向に沿った作品じゃないと作っちゃいけませんみたいなさどっかの国みたいなことにならない？大丈夫？
いやね、そんなに遠いところにはいないと思うんだその世界が、はっきり言って。だから要は、うん、もうそれを先行してアカデミズムがそれを受けちゃってるじゃないですか。国の役に立たねえ学問なんかクソくらいって言ってるわけですよ、はっきりと。国はもう稼げる学問じゃねえと応援しねえって言ってるわけでしょ。で同じことが多分起こらないとは限らない、コンテンツの世界でも。ちゃんとお国のためになる、お国に貢献するコンテンツじゃないと応援はしないし、それ以外の作品はまかにならんみたいなさ。
なんかそのうちあれじゃないの、みんな同じ服着てさ、みんな同じ方向を向いてさ、ザッザッザッて更新してるようなアニメばっかり作んなきゃダメみたいになるんじゃないの大丈夫？
いやー、だから、
ね、90年前にはありましたからね。
実際この国はそれを一度通ってきてるわけですよ、
うん、通ってきていて、実は皮肉なことにそれのおかげでそのアニメの技術っていうのが蓄積されたっていう事実があるので。
だからさ、IP360 の話を最初に聞いた時、やっぱ僕が感じたのはやっぱり、はっきり言うよ、はっきり言えばね、恐怖なんですよ。コンテンツを作るという作業に国がお金をつけるということはすごく私は怖いことだと思ってる。
うん、
うん、恐ろしいこと始めたなと思ったの正直。うん、これ全力で止めるやついなかったのかよっていうふうにやっぱり思った。うん、 なぜならやっぱりそうなんですよ。だって結局補助金ってことはさ、国が審査するわけですよ。いろんな手を挙げたら多分自由があると思います。今ね、スタートアップにしろ、大規模コンテンツにしろ、漫画、アニメ、ゲーム、映画、音楽、多分多種多様なクリエイターと会社が多分手を挙げたと思うのよ。これだけの規模だから。これから何が始まるかって、国が審査をし、選別し、選んだものにお金をつけるわけですよ。このやってることの恐ろしさ分かりますかっていうね。私はやっぱり怖いことだと思うよ、これは本当に、
うん、
絶対一定の方向性はあるわけだし。
でさ、この国のさ、うん、議員さんとかってさ、右も左もさ、表現規制大好きな人多いからさ
いや、だからこう最終的に札束で、
ここは強調しておくよ、右も左も多いからね、
はいはい、どっちがってことじゃなくてね、はい、
そうそうそう、
はいはい、いやだからこれ次に何が起こるかっていうと、補助金狙いの方向性が絶対生まれるわけですよ。どういう作品を作ると国は喜ぶかみたいなさ、絶対そういう方向性になるじゃん、
うん、
それってものすごく健全なコンテンツの成長とは程遠い、程遠い話でしょ。それはさ、
いつもなんかこう背景にこう何秒間の間に1回は富士山を入れなくてはいけないとかさ
ね、こう愛国的な、あるいは日本の伝統文化的なものを必ず一つは入れるべしみたいなさ、アホみたいな話になってくわけよ、どう考えたって。
いや、あの、それを入れるんだったら伝統文化を保存するために金を使うという話になるんですが、
そうそうそうそう、いやでもそういう歪んだことを平気でやるからね、この方
やっていきますからね。そうそうそう、あの、口だけ政治がいっぱいいるんで、
そうそうそうそう、いや、
あ、何の責任も出さない、金も出さなきゃ知恵も出さないやつらがね、偉そうに口だけ出してきてね、本当に。
なんか
気に食わねえんだ、本当に。
経験がありそうだな。あの、だから、もう何度でも言いますけど、あの、やっぱ国が、コンテンツに対して審査をして選んで選別をして特定のものにお金をつけるっていう作業の恐ろしさをどこまで理解してるのかな、偉い人たちはっていうことですよ。でコンテンツ作業もやっぱり結局ね、営利企業ではあるわけだから金には弱いのよ、もちろん。そういう方向性になびくのは当然です、こういう制度がねできてくるとさ。だからでもそれは健全なコンテンツのさあり方ではないし、むしろその本当にどうしようもないくだらねえものとかしょうもないものも含めてさ、文化じゃないですか。うちの死んだ親父はよく言ってましたよ、エロ本も含めて文化なんだって、うちらは文化売ってんだみたいなことをよく言ってたけど、
うん、
まあそういうことなんですよ。だから本当に下品なものからくだらないものとかいっぱいあるじゃないですか。そういうものも含めて、まるっと含めてコンテンツなんですよっていう。
うん、
でもこの経済産業省のやり方を見てると、売れるもの、海外で儲けられるもの、外貨を稼げられるものこそがコンテンツであると言ってはばからない、非常に私は品のない制度だと思う。
だって海外でさ受けるなんてなったらさ、なおさらさ、
そうそう
そ
う、ね、そう、
ほら、表現に気をつけなくちゃいけませんとかさ、
それこそポリコレ大国の ね、
ポリコレだとかさ、
そうそうそうそう、
ね、まかり間違ってもなんかこうアラブ系の人のその逆鱗に触れるようなことをしてはいけないとかさ、
そうそうそうそう、あります
よ、絶対起きるじゃない、
起きますよ、ね、そうそうそう、うん、起きますよ本当に。だから本当ね、そのこういうだコンテンツ産業に直接的にお金をつけるっていうことはね、よくよく考えないとまあろくなことにはならないっていう。まあ今年始まった制度なので、これがどうなるか私はウォッチしますよ、ね、うん、で、まあ、数年後にここからねすごい素晴らしいコンテンツが生まれたら手のひらくるくるするかもしれないけど、いやでもくるくるしねえな、仮に成功しても、うん、だからちょっとね、まあ、そんな IP360 の話を今日はねちょっとしておきたいなと思ったんです。はい、ということで大体1時間ですか、はい、
うん、
じゃあ何かまだ今日のトピックについて言いたいことがある方いらっしゃいますでしょうか。
例えば3年後とかに誰がチェックすんのこれ。
そうそうそう、まあ一応なんか KPI 的なものは見るよみたいなことを言ってんだけど、あと儲かったらなんか一定以上儲かったらそっから 10% ピンハネするみたいなのはあるみたいなんですけど、国にお金返してねみたいな、うん、まあでもねどうするんでしょうね。だってさっきもマスター言ってたけど、定期的に人は変わっていくからね、こっち側は 誰が責任取るんでしょうね、うん、
だってその頃には議員さんだっていないかもしれないじゃん。
そうそうそうそうね、うん、本当にだから本当で、うーん、こういうのはねどうかと思いますよ。はい、なかなか、まあ、
あ、だからあれじゃないですか、あのお金が欲しいんですよね、海外で売れるような。
そうです、
海外でも売れないか、
あ、儲けられるコンテンツが欲しい、
儲けられるコンテンツが欲しいんですよね。
はい、
エロ売りましょう、エロ、
エロは
だよね、
あ、もう最強です。だから国が保証しちゃえばいいんです、日本はこれを輸出しますと、芸術作品ですと言って
まずモザイクの撤廃からだな。
はい、そうですね、やっぱりそういったところからもうバシバシやっていって、
大日本愚者級とやっぱ決闘するしかないな
でやっていけば、あの多分稼げますし、あの こううるさいところは確かに あれするかもしれないですけど、そういったところに寛容な国っていうのは割と売れるんじゃないかなと思うんですけどね、普通に。
まあ、あんまり国も出したくないから資料出さないんですけど、日本のエロゲは今海外の売り上げがどうなんだろうな、体感多分ね4割ぐらいは海外で売れてると思いますよ。韓国がすげえんだ、韓国がめちゃくちゃ買ってくれんの、日本のエロゲをすごいんですよ。もう
あとはさ、あれじゃない、あの沖ノ鳥島あたりにさ、なんかこう施設作ってさ、そこの島の中だけはその著作権フリーとかさ
どういうことっすか、
そこでは何でもできますみたいな、ただ外出しちゃダメよみたいな、だから見に行くんだったらそこまで行かなきゃいけないとか、
隔離されてるのか
そうそうそうそう、その代わりこう税は一切ありませんみたいなさ、
すごいですね、
ああどうよ、うん、
ね、こういう、
まあ、まあそのくらいぶっ飛んだことを やらないと、その明確に儲けられるみたいなところって出てこないと思うんですよ。そうなかったら今の要するにあの後乗りで受けてる映画とかを、うん、国としてアーカイブ化して正確な翻訳をつけて海外で発信していくみたいなことっていうのの方がいいかと思うんですよね。
いや、
だから、それがさ結局意味があるかどうかは分かんないですけど、うん、
いやさっきも言ったように日本はコンテンツのメガカンパニーがないわけですよ。だけど、はいはい、だけどこんだけ売れてるっていうことはさ、やっぱり日本はすごく中小企業がめちゃくちゃ頑張ってるっていうか、めちゃくちゃいいコンテンツを切磋琢磨しながら作ってる稀有な国なんですよ、メガカンパニーに支配されずとも。だその強みを生かさない手はないなと僕は思うんですよ。今のままでいいと思うの。日本にだからさっきも言ったけど、コンテンツメガカンパニーはいらないんだよ、日本には。
いらないですよ。
うん、
結局そのように支配されるんだったら、結局、あれです、それに反旗を翻す人間たちが出てきます。
日本だったらそうなるんだよね。多分割と簡単に分裂するんだと思うよ、はい、日本だとね。うん、
いやだからさ、日本発のコンテンツをさ海外向けにさ、いろいろな言語にローカライズするっていうところを例えば支援するとか、それだけでも違うと思うけどね。
それはあるんだよ、今回あるのよ、それはローカライズ支援は、
うん、あるんだ。
あります、それは、うん、さっき言いましたよ、パターン3ですよ、これは。上限4000万円、
そこは一生懸命やってほしいけどね。
ここはいいんじゃないですか、うん、だからここはだからすでに完成してるゲームを多言語で出すためのローカライズ支援プランっていうのがあって、翻訳やその輸出する文化に合わせた調整にかかる費用の半分を補助するっていうのがあるんですよ。これはなかなかいいんじゃないですか、これは
なかなかいいと思います。
半分なのか、
半分です、はい、それから全部半分です、この IP360 はね、基本ね、うん、だから審査だとたくさんの作品と言語をまとめて出す方が有利になるので、一気にやった方がいいよっていう、はい、まあなので、まあそうですね、だからここはだからいいんじゃない、だから部分部分見ればね、なんとなくいいなって思うのもあるんですけど、ただまあコンテンツのね作成そのものにガツンと金をつけるというのはいかがなものかっていうことじゃ、はい、
ねえ、金つけて作ったのがグレンダイザー U みたいになったら目も当てられんからね
たびたび出さないでくださいよ、その話を。はいはいはい。まあ。
そうですよ。だからあれです。金出して作ったゲームがね、安系みたいになっちゃうとね、非常に悲しいことになるんで。
うん。そうだよね。
はい。
うん、
まあ、いずれもこの制度はね、やいのやいの言ってきましたけど、始まってしまいましたので、ちょっとこの、じゃあ、補助金によってね、 果たして日本のコンテンツが育つのか育たないのか、ちょっと引き続き愚者級では継続してウォッチをしていきたいなというところでございます。はい、ということで今日はちょっとすみません、小難しい話をさせていただきましたけれども、経済産業省がやっている IP360 とそれに対する、一部クリエイターの危惧の声も含めて、ご紹介をさせていただきました。はい、本日も短時間にわたりましてお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、実はローカライズが一番進んでいるのはエロゲ業界ではないかと思っている閣下と、
うちの会社にも補助くんねえかな、アニワと、
はい、私こと、こんなことでね育つものはコンテンツはないと思っているに、閣下のボーナスをかけたいと思っている岩田でお送りいたしました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。